問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、5月18日木曜日に乃木坂46の斉藤飛鳥さんの卒業公演に行ってきました。まあその話をしたいから、今日は金曜日の放送当日の朝7時収録です。まあひょっとしたら飛鳥さんのファンも聞くかもしれないので、念のため言っておきますが、眠いんで脱線多めで喋ります。どっか期待しないでください。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、飛鳥ちゃんの話をちょっと後でたっぷりすることとして、この前なんかツイッターでエゴサーチしてたんだよ。したらさ、あの神田伯山さんも早くこの境地に立てるといいですねって書いてる人いて、何って言ったら、アメリカの人気歌手、まあラッパーらしいんですけど、リル・ウェインっていう方らしいですよ。観客のノリが悪いとライブを突然終了、マイクを床に落とし、こんな奴らのためにやらない。いや、さぞやお若いんだろうなと思ったら40歳だって。年上。いや、あのさ、俺これいいなと思って、久々にいいニュース来たなと思って、俺だって東西落語の殿堂で NHK の正月の時にさ、那須の与一ってさ、あの一生懸命与一が馬にまたがってね、あの扇の的をさ、パーンっているみたいなのあったでしょ。あれリルウェインだったら与一帰ってんだよ、扇いる前に。今日帰ろうっつって感じてないからっていう。いや、俺リルウェインの気持ちわかるわ。クソみたいな客の前でやりたくないよね。わかるわ。いや、レベルは違うよ。リルウェインさん世界的な人なんでしょ。聞いたらさ、俺全然そのラップ業界疎いからさ、どれぐらいの人なのっつってさ、あの AD の持田さん知ってんだよ、なんかバラードも歌えるんですみたいな。どんな曲っつったら、俺もひどい男だけどお前は最高の女だっていう、リルウェイン最高っつってて、本当に持田さんアニメのさ、何もかも、新仮面ライダーのあの蹴りの角度がいいっていう、蹴りの角度からリルウェインまで抑えてるなーと思って。だからなんかすごいんで、肩書きも生きている中で最高のラッパーっていう。これでもさ、生きてる中で最高のラッパーって、俺もラップ事情詳しくないけどさ、ってことはなんか呂布カルマさんより上なの？全然わかんない。ただ俺もここで呂布さんの名前とか出すと、俺本当に呂布さんなんか好きなんだけど、またこたつ記事が出てさ、なんか呂布さんにブチギレられる可能性もあるじゃん。もうやめろよこたつ記事、俺のちゃんと書いてくれよきっちり、俺の表現じゃないだろこたつ記事はっていう。こうやっぱ改めてさ、人様がこういう肩書き使ってんの見てさ、生きてる中で最高のラッパーとかってさ、なかなか伝統芸能とかで言わないじゃないですか。例えばさ、俺の弟子の梅之丞とかがさ、一番弟子の梅之丞がなんか後にさ、数年後とか調子乗ってさ、俺は生きてる中で最高の講談師だったらぶっ潰すよね。すぐ破門ですよ。生きてる中で最高の講談師みたいな人を僕は弟子に置いとくわけにいかないねっつって、まあ、最高なんだろっつって、だったら私んとこお出なさいよって。最高、私に教えられなくても最高なんでしょうから、どうぞどうぞお出なさいっていう、そういう感じになるでしょ。昔三遊亭圓生が、先代の円楽師匠が前座の時代に淀五郎をやったら皮肉で、あ、そうですか、前座のうちから淀五郎をやれるような人だったら私んところからお出なさいっていう、あれと同じですよ。あのね、飛鳥ちゃんの話してほしい、もう限界。斉藤飛鳥さんファンもなんか飛鳥ちゃんの話するみたいなことを言ってたから、とりあえず聞いてみようと思ったけど、もう限界です、そろそろ。で、今回さ、飛鳥ちゃんとのそもそもの関係性を言わないとあれなんだけど、本当かどうか分かんないんだけど、まだ疑ってんだけど、飛鳥ちゃんがこのラジオ好きらしいんだよ。 どうも俺松之丞時代からなんか好きだって聞いて、で白山カレーの反省だって番組でも、アスカちゃんが出てきてくれてゲストでね、でもってなんか好きですみたいな、なんか雑誌の対談とかもしたかな。で近々最近だとレミノっていう映像配信サービスっていうところで、まあアスカちゃんの卒業の記念の90分ぐらいの番組かな、ナレーションじゃあって言って、あの金森さんって映像プロデューサーの方に頼まれて、あのじゃあちょっとアスカのやってもらえませんかって言って、別になんか嬉しいじゃんそんなの、あもちろんもちろんって言って2つ返事で承知しましたって言ってやらせてもらってさ、でまあナレーションもなんかいい感じで終わってね、ちょっと講談っぽいとこも使っちゃったりしてさ、斉藤飛鳥のこの後の続きの物語はまたいつの日かどこかで、神田伯山でした。飛鳥ちゃんお疲れ様。これが評判良くて、やっぱこたつ記事と違ってさ俺の音声が届いちゃってるから、もう一回言うけど呂布さんに絶対仕掛けんなよお前ら、俺呂布さんのこと好きなんだから変な風に書くなよ。それでね、これがね評判良くて、でねなんかその金森さん曰く、あなんかアスカにいて、まあ昔から世話してる、もう10代の頃からさ、もうずっと11年半ぐらい付き合ってる人だから、もう親みたいなもんなんじゃない、ある種だから、もうアスカもね、今回白山さんがやってくれるそうですって言ったら、え、ナレーション白山さんなんですか、熱いですねっていうふうに、まあ、言ってくれた、まあ、リップサービスも含めてなんでしょうけどね。で、嬉しいじゃん。で、その金森さんと、お話して、そういえばなんかその、まあ、俺もさ、悪いなと思ってるのは、乃木坂46のファンの方いっぱいいるじゃん。で、今回、東京ドーム 2days なんだけど、応募が63万なんだって。だからすごい倍。だから東京ドーム2個でも埋まんないんだって。で、だからもう配信で見てる方もいるし、で、それをさ、俺別に乃木坂のことそんな詳しくないじゃん。で、アスカちゃんのこともさ、ファンから比べたら全然詳しくないじゃん。お仕事で携わってるだけで。で、それがなんか一つ席を用意されるってだけでも、なんか、ファンに対して申し訳ないなと思うけど、でもなんか向こうがね、ぜひ、なんか来てくださいって言うなら、なんかじゃあ行こうかなと思って。で、ただってわけにいかないじゃん。なんか持ってくじゃん。た時に金森さんに、何持ってったらいいですかって言ったの。したら、いや、まあ、ここだけの話なんですけど、お菓子とかはいらないかもしれないですね。まあ、とにかく、いっぱいいろんな方がいらっしゃるんで、みたいな、そうですか、つって。白山さん何もらって一番嬉しいですかって言って、まあ、現金ですね、つって。で、金森さんと話して、じゃあこうしましょう、つって。現金渡しましょうっていう。あ、そうっすね、つって。いろいろ商品券とかさ、うざったいことをするやついるけど、言ったらさ、現金が一番いいんだよね。アイドルに現金を別に何の意味もなく現金の方がもらったら嬉しいだろうなみたいな。でもちょっと待ってください金森さん、俺現金渡すのは全然いいんですけど、いくら渡したらいいんですかねみたいな。で、それ困っちゃう。で、あんまり多すぎても負担じゃないですか、向こうの、つって。で、安すぎてもなんか、馬鹿にしてるみたいなね、卒業自体のこと、大事な儀式なのにってあるから、どうしましょうって言ったら、金森さんが、じゃあ、乃木坂46なんで、46にかけた方がいいですね、と思って。あ、そうですか。じゃあ、46万だと重いし、4600円だと安すぎるから、じゃあ、4万6000円でいきましょうか、つった。あ、それいいかもしんないですね、つって。じゃ、当日、僕にちょっと電話してくださいと、すぐ、通しますんで、みたいなこと言ってくれてさ。ほいでもって、とにかく4万6千円。こう、なんか、それでちゃんとね、ご祝儀袋に入れて、六代目神田伯山って千社札貼ってさ、アスカさんへって書いて、それを懐に入れてさ。で、なんか俺もさ、他のなんか、神さんとかと一緒にさ、現場つくん、東京ドーム。で、関係者席の方に用意していただいてさ、ありがとうございます、なんつって。で、ちょっと今回、いろんな方いらっしゃってます、みたいな感じでさ、そのなんか、なんて言ったらいいの、なんか年間野球とかでも抑えてるさ、シート席みたいなのある、わかる？ 2 階とかにあるような感じでさ、え、こんないいとこ用意してもらって、なんか申し訳ないな、つって。で、なんか他の芸能人とも一緒みたいな感じで、でこれはなんか本人が言っていいって言ったから言いますけど、ハリー杉山さんっていう、もともとアスカさんとラジオやってたらしいんですよ。で、俺とも仕事で一緒になったことあるし、俺ハリーさんのすごい好きなの。で、なんか以前ね、DM かなんかで、斉藤アスカちゃんが、なんか白山さんのラジオを好きみたいですよ、みたいな DM 送ってくれたの、ハリーさんが。で、あ、そうなんですか、みたいな感じのやり取りもしてるから、俺、ハリーさんにはもともと印象がいいわけ。あともう一人、大物芸能人がいるんですけど、金森さん曰く、あ、その人の名前言わないでくださいっていう。大物なんでっていう。じゃあ、ハリー杉山の気持ちはどうなんだよっていう。それ、ハリーさんは俺と許可を得てるから、全然。オッケーだと思うんですけど。で、なんだ俺、大物芸能人や、大物芸能人って言うともう小林明クラスなの？小林明と一緒に見んのきついな。 日活の最後の大スターですよ。え、小林明、ハリー杉山、神田伯山、きつい。いや、これまたこたつ記事になるから、これまたこたつ記事になって小林明さんのこと名前出すと、ちゃんとラジオ聞いてねえやつがブチ切れてくる可能性あるから気をつけないといけないんだよ。これでもってさ、現場着いたの。したらものすごいVIP席で、年間シート押さえてみたいな席あるじゃん。なんかイメージわかる？あのイメージでさ、あのグラディエーター、ローマの剣闘士、あのなんかグラディエーターがさ、とにかく刀で持ってさ、ライオンと戦ってる時に王様が見るみたいな位置だよね。なんかおかみさんかなんかと、ねえ、ライオンに勝てるの？勝てるさ。そんな小芝居始めちゃうぐらいの、本当？やられちゃう、私やられるところが見たいんだけど。バカ。そういうところも見れるかもしれないが、こいつは強いんだよ、なんていう、そういうような王様が見てる位置なんですよ、イメージ。ここでっつって、こんなVIPの席を用意してくれてんだと思って、で飲み物もどうぞって、金森さんがまたさ、優しくってさ、忙しいのにいいんですかつって、だってプロデューサーの中でも結構偉いんですよね、金森さんつったら、偉いっすつって、一番ですねつって、その一番の人がお礼に扱ってるっておかしいですよつって、あ、僕は角山さん今担当みたいな感じで頑張ってると思うんで、まあ、映像プロデューサー、他にプロデューサーいますけど、映像プロデューサーの中で僕は一番ですねって、リル・ウェインがいた、乃木坂のリル・ウェインですよ。でその金森さんがいろいろやってくれてさ、でペンライトとかも渡してさ、なんかこれもタオルもつって、なんかいろいろして、でもうちょうど始まるんだけどさ、6時半から、で俺もペンライトなんか持ちながらさ、またペンライト持ってんだけどさ、だから俺もさ、わかんねえのさ、ペンライトさピッと押したらさ、俺もう本当にアナログの男なんだけどさ、色がさどんどん変わるんだけどさ、消し方わかんないんだよ、未だについてます。だから俺どうやって消すんだろうなんつって、神さんに相談しながらさ、あんた始まるよなんて言われて、でいよいよ6時半。かっこいいんだよ。なんか、お客さんがまず出来上がってるわけ。すっごいいい感じに。で、やっぱりこう、どよめく感じの6時半のみんな、特になんかもうずっと熱心に応援してる人は、11年8ヶ月ぐらい、アスカちゃんが在籍してて、まだ1期生乃木坂の。で、もうずっと何期生もいるわけでしょ ?1 期生の最後の、まあ、生き残りって言ったら変だけど、そういう方らしいの。だから、なんだろう、俺の中で見てる斎藤アスカ像っていうのは、なんか年も下だから、すごいなんか向こうも丁寧にさ、ああ、そうですか、みたいな敬語で、なんかすごい丁寧にしてくれるんだけど、もうお姉さんなんだよね。だから憧れの存在みたいな感じなのよ。でも東京ドームもペンライトが美しくって、紫というか青と赤のもう、うわーってこんな埋まってんだっていう、入らないよなかなか。で6時半ダーンって花火みたいなの上がって、斉藤飛鳥ちゃんがこう出てくるわけよ。出てき方もすげえかっこよかったのが、なんかドラムみたいなのが置いてあって、そこにスーって真ん中来て、いきなりドラムを叩き始めるみたいな、こう祝祭に満ちてるんだよね。でそのドカーンってこうアスカちゃんが出てきた時の盛り上がりが、もう何でしょうかね、 UWF を背負った田村清みたいなんですよ。ヘンゾグレイシーと戦った時の田村清のその曲が UWF のテーマだったけど、トゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥー、タムラタムラなんですよ。すごいの、もうなんていうの、信じられないぐらいの、あ、こんな出来上がっちゃってんだと思って、でドラムを叩き始めて、もうドッカンドッカンで、一番最初の曲が自己中で行こうってんで、それでなんかすごいなんかこれ盛り上がっちゃって、自己中で行こうからのインフルエンサー、もうメモりましたよ俺も、シンクロニシティって、なんか俺ですら知ってるような曲で、あとハウスっていう曲になって、でこのぐらいになるとなんか鳥、なんかあの多分ネーミングついてると思うんですよ、アスカさんの専用の鳥なのか分かんないけど、でっかいその鳥に乗って隅々までこうやってくるわけ。だから東京ドームも2階席3階席みたいなのあるじゃん。だからその超ドデカ鳥みたいなのに乗って、アスカちゃんがそこに乗ってこう手振って歌ってたりみたいな感じなんですよ。で他のなんか46のメンバーもみたいな、これまさにさ、プロレスでいうところのさ、バラモン兄弟と同じなんですよ。バラモン兄弟がコロナ前までは水を口に含ましてプーっていうのを、もうとにかくプロレス会場全体に、東に泣いている子供あればそこに水をぶっかけに行き、西でぐずっているガキあればそこでロックアップをしっていう、そのバラモン兄弟のやり方、もう縦横無尽にちゃんとアスカがそこにバーって行って喜んでもらおうみたいな、全体を盛り上げるっていう、あ、これまさにバラモン兄弟と同じだなと思って、いや楽しかったな。 で、あとなんか後輩の人とかもなんか本当に途中で後輩とのトークもあるんだけど、なんかとにかくね、なんか本当に、アスカさんのこと大好きですみたいな、本当に慕ってる感じなの。そこ行くと日本講談協会の後輩弟子はもちろん慕ってる手を出しますよ。なぜなら破門されちゃうから。でもその俺の後輩たちあんな感じじゃないよ。アスカさんと目が合うと本当に私ニヤニヤしちゃうんですっつったら、アスカちゃんが気づいてたよで、あーなんていうのやりとりやってんだよ。あいつら目を伏せてんだから、基本的に俺と合わさないようにしてんだから、全然違うんだよ。こうも違うかと思ってさ、楽しい感じだって。で、なんかね、もともとね、その過去映像とかも流れて、で、もともとアンダーメンバーっていうの選抜じゃなかったらしいんだって。で、もともと入った時とかはさ、で、結構苦労して、過去の VTR とか見ると、なんか握手会とかもガラガラだったみたいな。で、アンダーのメンバーからだんだんとこう人気メンバーになって、まあ今では押しも押されぬトップのあれらしいんだけど、でもなんかね、そこで言ってて VTR で印象深かったのが、なんかアンダーのメンバーだったんだけど、なんか腐んなかったみたいな感じで、一生懸命前向きにやってたみたいなんで、言いにくいんですけど、正直、学校もあんま行けてなかったんですよ、みたいなこともその V で言ってるわけですよ。まあ、公にしてるからいいよね、そのものね。ほんでもって、結構苦しい時代があった時に、やっぱ結構乃木坂のメンバーが仲間で、みたいな感じのこととか結構、なんかね、それがなんかね、言わされてる感じじゃなくて、自然にナチュラルに言ってる感じが、なんかそれがすごいね、グッときたんだよね。で、なんか、アスカちゃん自体も泣いたりもするんだけど、なんか明るい卒業公演なんですよ、イメージで言うと。だから、武藤敬司の引退試合とちょっと同じような感じのイメージがあって、武藤敬司なんてさ、その引退試合の前ですけど、清宮っていう若いノアの選手に対して、こう、ノアのね、清宮がぐーっと関節決めた時に、普通だったらさ、パタタタタってこう、タッチしてさ、ギブアップっていう風にやるでしょ？武藤敬司も明るくてカラッとしてるから、オッケーって言ったんだもん。オッケーって言って、オッケーって言っちゃダメじゃん。プロレス的に。はい、終わりましたって、オッケーって。カラッとしてんだよ。で、引退試合の時、武藤敬司がとにかくさ、終わった後に椅子に座ってさ、膝以外はもうみんな元気だから、声が出るのよ。明るいんだよね。武藤さん、本当にもう引退しないつもりなんですか？おい、やめろよ。また上がりたくなっちゃうだろって、そういうような明るいんだよ。誰よりも声が出てんだから。クールなの。だから俺もちょっと武藤敬司の場所もね、東京ドームだってのもあって、ちょっとなんか引退を思い出しちゃうみたいな感じで。で、なんか、アスカちゃんが最後にまあ言うわけよ。アイドルとしては引退ってことですから、卒業公演ですけど。なんかね、そのなんかちょっとグッときたのがね、結構回りくどい生き方してましたっていうふうに話してて、まあキャラクターも迷走してましたしっていう。アイドルってそう、キャラクターも迷走してるとかまでも言っていいんだみたいな感じで。名前いるのもちょっとやり方がわかんなくて、みたいな。で、私、恩返しって言葉も好きなんですけど、もっと好きな言葉が、なんか、恩送りですみたいな。だから、後輩たちに、いろいろね、恩送りたいし、ファンの方にも、みたいな、こういう意味もあんのかな。で、なんか、それがね、結構明るくポップに、まあ、もちろん涙も流すんですけど、いいんですよ。で、あと、客観性もあんのが良くて、もう今から私はね、明日にはもう過去の人になるんですけど、まあ、でも皆さんには本当に楽しく、明るい気持ちに、今日だけでもなっていただけたら、みたいな感じでね、なんかね、それがちょっとこう、グッとくるっていうか、お母さんに対する思いとかなんかね、いいんですよ。で、なんか、若いね、子たちには、私の横に来てください、みたいな。したら、どんどんどんどんカメラが抜いて、この子たちの可愛いとこ映しますから、みたいな、どんどん私の横に来てください、みたいなことを言うのよ。だからそれもなんかね、あ、なんかそっか、そういうのも含めて、この子たちの露出を増やしてあげるみたいなのも、トップ張ってる人の役目なんだな、みたいなさ、まさにその新日本プロレスでいうところのさ、猪木の横に常にドン荒川がいて、ドン荒川が大体いい位置にテレビに映ってるっていう、みんなドン荒川になっていいんだよっていう、そういう、まあ、ちょっと乃木坂のファン分かんない、かもしんないけど、ドン荒川で検索して、めっちゃくちゃおっさん出てくるから、信じられないようなおっさん出てくるけど、そういうなんかね、みんなに気を使って最後終わってったっていうのがね。で、なんかまたアスカちゃんもそのまあキャラクターもあるんでしょう。なんか最後の言葉みたいな感じでさ、もう5万人が沸き立ってんだけど、明日から私も恋とかするかもしれませんねみたいな、おーみたいになるんだよ。ファンたちがすごいんだよ。お前らの誰かの嫁になるかもしれませんねみたいな感じで、おーなんてなっててさ、もうアスカみたいな、アスカっていう、俺まさに田村清志思い出しちゃって、 あ、これがアイドルの、あ、最後のアイドルのやり方だなってお客さんにある種幻想を持たせる、まさに田村清が UWF 幻想変ゾに勝つんだよね。同じよ。あの皆さんね、あの YouTube かなんかで田村清変ゾレーシー UWF のテーマで検索してください。もう地鳴りのような響きですよ。地鳴りのような響き。 UWU の心を継承してるから田村は。だから乃木坂のファンは聞かなきゃよかったんだよ。俺がずっとプロレスとかドン荒川の話してるから。で終わった後にさ、俺もなんかこうアイドルの卒業コンサートって初めてでさ、ファンの方に申し訳ねえなと思ったんだけど、金森さんと話してさ、その映像プロデューサーとさ、それで、あの、いや良かったですよつって、なんか本当になんかやりきったんだなっていうような、でなんかね、そこでね言ってたのでね、俺アスカちゃんがね、あの3時間のコンサート歌って踊ってね、ずっとやっててすげえ大変だったなと思うんだけど、そこでちょっとね正確な言葉忘れたんで、ちょっと文言違うかもしれませんけど、なんかすごいいいこと言ってて、これが一つ本音なのかなと思ったのが、もうこれでねアイドルを卒業するってことで、誰かの前で可愛いこぶって踊ることも一生ないと思うんですって言ったの。それ言わなくていいことじゃん。可愛いこぶって踊ることも一生ないと思いますっていうの、それをあの場で言える斉藤飛鳥かっこいいなと思ったんだよね。可愛い子ぶって踊ってたんだよね。可愛い子、それが仕事だから。でもそのある種みんなのニーズに応えて応えて、乃木坂引っ張ってトップ張ってきてっていうので、それがちょっと肩の荷が下りますっていうのが、なんかすごいね、はっきりそれをさりげなく言ってて、俺そこが一番ピンときたっていうか、なんかかっこいいなと思って、だからすげえ重圧と戦ってきたんだなっていう、そのなんか、まあその一座をね、乃木坂46って一座をずっと引っ張ってきたんだなって、俺なんか全然知らないけどさ、詳しくは。っていう話とかもして、でもなんか金森さんに、あ、そうっすか、そこは良かったですかつって、あ、そういえばもうすぐ、あの、アスカ来ますんで、あの、現金渡してください。忘れてた！その任務あったねと思って、あ、そうかと思って、でアスカちゃんがしばらくしてから来るわけ、わざわざ部屋訪ねてきて、 ありがてえなと思って、でまたハリー杉山さんがもともとラジオやってたから、あ、本当良かったですよとかって、なんかそういう話をしてるわけで、もうアスカちゃんはドレスみたいな純白の着てさ、ありがとうございますありがとうございます、終わった後も頭下げて大変だわ。でその後さ、その大物芸能人底橋明が、あの、君もいつか日活出したいねっていう、言ってないですよ、大物芸人。だって金森さんが言うなって言うんだもん。で俺がいよいよさ、で明日から、あ、どうもって、なんかレミノの、映像配信サービス、あの、やらせていただいてありがとうございますって言ったら、あ、本当になんかやっていただいて、あの、本当にありがたかったですみたいなこと言ってくれてさ、そうだと思って、あ、ちょっと渡したいものあるんですよつって、何って顔してさ、ガサガサガサガサってバッグ開けてさ、で、あの、ポッとね、あの、祝いのさ、ちゃんと祝儀袋に入れて、これちょっと明日さんへって書いて、ちょっと字汚いんですけど、千社札ってある、あの、明日ちゃん渡しますって、あ、何ですかって言われて、あの、現金ですつって、えっていう、えって感じになって、で金森さんがなぜかカメラ回してんだ。使えねえよ、アイドルに現金渡してるとこ使えねえよと思って、で、あの、まあちょっと驚いちゃうと思うんですけど、まああんまり多すぎてもね、なんかこうちょっと驚いちゃうと思うんですつって、だから46にかけて金森さんと話したんだけどつったら、金森さんが俺を巻き込むなっていう空気出しながら、あの、46万だと重いじゃないですか。で、4600円でもなんか意外に失礼だなと思って、間取って、ちょっと4万6千円にしましたっつって、はい、じゃあちょっと持ってきたんで受け取ってくださいって言ったら、アスカちゃん10秒ぐらい受け取んないんだよ。っていう。なんかわかんないけど、俺さ、あんなにさ、終わりたてのアイドルをさ、困らせるってことあんだなって思う。全然受け取んない。俺さ、自分、祝儀とかって受け取る文化あるから、うちらの文化ではさ、全然なんかさ、昔からさ、平成つって1000円受け取ったりとかさ、ご祝儀受け取る文化があるから、全然なんかそういうのに抵抗ないんだけど、あ、そっか、アイドルとかって、ご祝儀文化とかないから、そっか、受け取れないんだっていう。あと4万6千円って生々しいっていう。いろんな意味で。まあでもなんか本当になんか気持ちよく使ってくださいつってピン札で揃えましたみたいな感じで言ったら、ようやく恐る恐る、多分斉藤飛鳥が11年8ヶ月受け取ったことない現金を取っ払いでもらうっていう、ありがとうございますっていう、だいぶ肉体、俺もさ、一回バイトしたことあるんだけど、引っ越しのバイト、その時に取っ払いで、はい、1万3000円のありがとうございますっていう、腰痛え、お前、あんちゃんまた来ななっていう、あいなんて言いながら、真夏 T シャツ3枚ぐらい借りながらの引っ越しの、それ取っ払いの1万3000円以来ですよ。 46,000円アスカちゃんに渡して、で気持ちよく最後受け取ってもらってね、でうちのかみさん聞き聞かして、あこれもっつって、なんか俺の T シャツとか絶対いらないんだけど、まあそれだけだと失礼だからっていうんでちゃんとお渡ししてみたいな、やっぱちょっと任務もねきっちり終わって、なんかいいコンサートでしたね。だからなんかわかんないけど関わり合いを持ってて、幸せだったなぁなんてこと思うんで、優秀の美というか最高の終わり方をされたのを見届けました。素晴らしかったです。なんか本当にねファンの方には申し訳ない、現場で見ましたけど、一応、現場で見たものの務めとして報告させていただきます。あとハリー杉山さんのラジオでも俺が 46,000円の現金を渡してるとこ話すそうです、これ話していいですかっつって、あどうぞどうぞっつってハリーさん一緒だったなCM 行きましょう。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうそう。まあだから、今回に限りね、多分アスカちゃんファンもね、まあ多分アスカちゃんのこと言ってるラジオとか、そういうの番宣出たら全部チェックしてくれるみたいな、すごい律儀な人とか多いんでしょ。だから聞くかもしれませんけど、まあ来週はですね、僕が、新江ノ島水族館というですね、大水槽、サメが入ってる前で、講釈をやったって話になりますから、まあハズレ回です。まあだから多分、今回でおさらば。アスカちゃんファンさよならではありますけどね。そもそも最初の5分聞いた時点でリルウェイの話してましたから、その時点でさよならしているっていう。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ワシントン支局の柏本照之と
涌井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。